昭和45年7月14日朝のご理解をいただきます。
ご理解第34節。ここへ参っても神の言う通りにする者は少ない。皆帰ってから自分の良いようにするのでおかげはなし。神の言うことは道に落としてしまい、我が勝手にして神を恨むようなものがある。神の一言は千両の金にも変えられぬ。ありがたく受けて帰れば土産は船にも車にも詰めぬほどの信徳がある。心の内を改めることが第一なり。神の一心とは迷いのないことぞ。初めの間は誰しも、そうだと思います、先生はああ言いなさるけれどもと言います、それでも、お金をだんだん受けてまいりまして、新人が、新人がという、神様の言うなら間違いなさ、神様の間違いなさがだんだん分かってくるようになると、神様の、教えてくださることを右左にすることはもったいなくなってくるし、だんだん神様の、お言葉を本気で、行じるようになってくる。だからその神様の教えてくださったことを本気で行ずる、そこに答えが自分の思うようになるということではないのです。ですからその辺のところが大事。神様の言う通りにされ、言う通りにさせていただいたら、結果においては反対になっておるようなことがあったりする。そこからですね、神の言う通りにするものがいよいよ少なくなってまいる。まあ一度第一段階は信心が分かりませんから、まあ言うなら初めてお参りをして話を聞いた、なるほどなるほどと、まあ合点することばかりだと、けれどもそんなわけにはいかんもんねというのが、まあ信心初心の人たちのいただき方じゃなかろうかと思います、ね、ですからそれはそれでもやはりおかげは受けます。おかげは受けますけれどもね、やはり神の一言は千両の金にも変えられない。ありがたくいただいて帰れば土産は船にも車にも詰めぬほどの信徳があるとしては信徳にはならない、ね、そこからだんだん、信心が分からせてもらうようになり、おかげをいただかせてもらうようになる。そこから神様の教え通りにつかまつりますという姿勢がだんだんできてくるようになる。まあ第二段階だと。その第二段階のところの辺がですね、まあ言うなら大変難しいところである。昨日あたりのご理解での中から申しますと、神様の教え通りにさせていただいて行じておる、まあ教えにそれだけ忠実になっておるのにもかかわらずです、自分たちの思うようなお金にはなってはいないというところが、ここにもこうおっしゃっておられますよね。神の一言は千両の金にも変えられぬ。ありがたく受けて帰れば土産は船にも車にも詰めぬほどの信徳がある。ですから目には見えないけれども、そういうその時こそ一生懸命言うならば力を受けておる時であり、徳を受けるためのいわば段階がそこにあるわけですから、最もここのところを 大事にしなければならんということがわかるです。言うなればまあ影の影、ね、言うなら縁の下の力持ち、何もないおらんことあるかに、ただきついばかり、お参りをする、ただ一生懸命参っておるばかりというわけになりましょうかね。だからこの辺のところがですね、新人の私二段階だと思うんです。この辺のところを一番大事にしなければならないところ、そうね、神様が教えてくださる通りにすればね、もう本当に間違いのないこんなおかげを受けられるというのは、まだそれは一段階をちょっと出たばかりの呪文です。二段階に入らせていただくと、神様がいよいよ求めたものが力なのです。いわゆる徳を受けられる力なのです。そこで神様が右とおっしゃるから右の通りにしましたけれど、左になりました、左とおっしゃるから左のことをしましたら右の方になりましたと言ったようなとき、ね、お参りも熱心にさせてもらう、そういう時に言うならば縁の下の力持ち、きついばかり、おかげらしいおかげも、いただかない程度、信心がぐいぐい身についておる時、言うならいよいよ信徳は、車にも荷物詰めるほどの信徳があるとおっしゃる、その信徳を受けるための力が養われておると、ですから皆さんそこのところをですね、皆さんもうそこは分かっておられると思うんですよ。まあ今楽で、まあ、一生懸命ご修行がやっておられる方たちはこの二段階のところに突入しておられる方たちだと思うんです、それでも例えばその端々にですね、その自分の思うようにはならないにしましてもです、神様のおかげをね、おかげと実感しなければおられないようなおかげの中にある時でもあります。言うなら難儀の中にあってもありがたいなという気持ちの開ける、いわば時でもあります。そうです、そうです、宮城は船にも車にも詰めるほどのおかげがあるとはおっしゃっておられない。船にも車にも詰めるほどの信徳がある。ですから信心の人の本当の眼目を目指しての信心しようというか、信心が地についてくるというか、その信心がいよいよ身についてくる時であります。この辺のところを大事にしませんとですね、とうとう第三段階というところにね、入っていけないです、そこのところをですね、いわば縁の下の力持ち的な、一生懸命縁の下にあるときに力を作っておる、置く時であり、日の当たる場に出らせていただいた時にはです、それこそ天城の初代が小倉でご修行中、7年間ですかね、普通の先生方は、まあ、半年やら1年ぐらいでどんどん修行を終えて教会を、持たれるわけです。それはやはり誰でも、早く、教師を志したからには一時でも早う教会を持ちたいというのは誰しも同じことでしょう、ところが安崎先生が違っておられたのはですね、教 会での私、教会での自分の立場というものをいつも考えておられた。自分が今ここの教会ですか、ここの教会を出たら第一親人生がお困りになる。ようやく教会の内外ともの事情が分かってきた自分が今出ることは親人生が困られる、教会が困られる。まあ自分の御用ができるような代わりができるまで来るまでは辛抱しようと、まあ、それだけでもございませんでしたでしょうけれども7年間もしません、ね、その間にはどれだけの新しい修行生の方が入ってきては出て次々と教会を持たれる、そこのところにですね、
私は
今日どうも今日言っております新人の第二段階、一番大事にしなければならないところをいよいよ大事にしておられたという感じがいたします。いよいよ許されて、天城の地に布教に出られました。もうもちろん天城というところは右も左もわからない全然道の土地であったと言うとられます、二日市からどちらへ行ったら天城であるかということすら知られなかったというぐらい、そして天城の地にいる金光様の信者、金光様の信心というものを知らない、いわば荒地布教ですね、布教に出られた。ところが人がどんどんどんどん助かるんです。もうあっという間にその信者がたくさん出てた、そこで荒先生が片田先生におっしゃった、天城の安武さんはどうしてあんなに天城に出たばっかりで人が助かるご比例を受けたんでしょうか。安武さんはもう不況に出て何年にもなるけれども、それこそ教会が立つやら立たやらわからんくらいな細々とした教会やっとかっと維持しておるという人がほとんどであるのにもかかわらず、天城の安武さんたちはどうしたことでしょうかと言って不思議があるぐらいにあった。それで安武先生がおっしゃった、安武はね舞台裏の修行がねしっかりできておったんだというようなことをおっしゃった。天城の安武は舞台裏の修行が一生懸命にできて、縁結びの力持ちの時代が長かった、その縁結びの力持ちの時代に本当の意味においての力を受けておったんだ。だから言うならお芝居で言うなら花道に出た途端に大向こうから千里と声がかかるようなおかげを受けたのだとおっしゃったということです、だからその一段階から二段階のこのところが一番大事であるということが皆さん分かりますですよね。そこのところをです本当に目の詰まった新人というのはそういう時にさせていただく、土産や船にも車にも詰めるほどのおかげではなくて、目には見えないけれどもぐいぐい力を受けておられた時である。その間にどういう例えば7年間の修行辛抱の中に、新人のことが詳しくなられたということもそうでしょう、力が疲れたといえばもうそれまでですが、力の受けられるということがです、神の一言を本当に千両の金にも変えられないとして受けられるその心というものがね、いわゆる盤石なものになってやった。完璧なものを目指しておられた。それはどういうことかというと、一番最後のところになりますよね。心の内を改めることが第一なりであり、神に一心とは迷いのないことだという一心を貫いておられたということになる、神に一心とは迷いがないこと、 それを言うなら7年間も貫かれた。その間にです、改まれに改まられたことであろう、磨きに磨かれたことであろう、このところはね、大事にされなければならんということを、私この三条四節は一番私はいただかなければならんところではなかろうかと思います。新人の味合いもその二段階に入って、その二段階のところをです、厳密に、または忠実に新人の稽古に、または改まることに限りなく本心の玉を磨いていくことに精進する時期である。縁の人の力持ちの時代に、そこのところ、7年間の修行の間にそこのところができられた。言うなら舞台裏の修行ができられたところにです、ね、さあ5年経っても10年経っても道が開けんという教会がたくさんある中に、天城の地に出られたら、途端にそれこそ大向こうから占領と声がかかるようなご比例を受けられた。もう何と言うても素晴らしい生きで本だと思いますね。天城の初代の生きられた方、新人の生き方というものは、先日、お参りをさせていただきました大阪の伊豆の教会あたりでもやっぱりそうだったと思います。佐久間では草と呼ばれる野木かなと、まあ、これは先生の信心のご心情でもあるらしい、佐久間では草と呼ばれる野木かな。また厳密に言うと、現在でもまだそういう気持ちじゃなかろうかと思えるですね。本当に明治ともに日本史と言われる私の立派な教会長として、こそ世界中を駆け回ってお店の布教に努めておられる先生でありますが、それでもね、まだ あれはこんなもんじゃないというような人がたくさんまだあるということ、まあ、自分もそれを知っておられる。ですからもうとにかくおかげをいただく以外がない、おかげを見せていく以外がない。それはこれ哀楽の場合もそれが言えると思うんですね。こうやっておかげをいただいて、はあなるほどと合点してくださることもあるけれども、あれはお父さんの不能おかずがの治療程度の人もたくさんあるということ、ですからもっともっと、これが不が良いのか本当におかげを受けておるのか、そこのところを分かってもらう、分かってもらうことはいらんけれどもです、その気持ちはまだいつまでも雑草の気持ち、佐久間では、やはり、草と呼ばれておる、草と呼ばれておる時代をです、大事にする、これが本当のものだと自分で確信させていただいたら、そこのところの信念に基づいて、その信心に邁進させていただくというわけでありますね。雑草と呼ばれている間に、いよいよ本当のもの、改良に改良を重ねる、いわゆる野菊が、野菊ではなくて大きな、例えば花をつけるほどしのことに改良ができていきますよね。 信心の第一段階、信心の第二段階、そこからです。跡部殿が信心の第三段階というところ、いわゆるご神徳をもって示していくというところ、なるほど、船にも車にも常にほどの神徳がある。なら、その第三段階においてです、ね、男をもって示していけれる、世に問うていけれるだけの信心というものがです、だんだん身についてくるようになりましてもです。なら、振り返ってその信心を思っていますときに、信心の限りない進展ということ、信心の底のないことをです、まあ、感じ取らせていただいて、限りない、まあ、一生が修行者とおっしゃる、まあ、修行に取り組んでいくわけでございますけれども、そういう私は信心を皆さんよく身につけていく。宮城は船にも車にも常の車、神徳がある。その神徳が、その神徳を受けるためにいよいよ心の内を改めること、いよいよ神に一心とは迷いのない信心を本気で貫かせていただくおかげをいただいて、いかなければならないと思います。ここへ参っても神の言う通りにするものは少ない。神の言う通りにせないでも、ね、やはりおかげは受けられますけれどもね、神の言う通りにさせてもらう信心修行ができませんと、ね、船にも車にも爪のほどの神徳にはなりません、ね、この辺のところで一生金光様のご神人いただきましたと言って終わっている人がどのくらいあるか分かりません。第二段階を第二にしないからです。その第二段階をいよいよ大事にして、信心の味わいを味わわせていただきながらです、船にも車にも爪のほどの神徳を身に受けさせてもらうおかげをいただきたいものだと思う。だからその二段階の時こそがいよいよ言うならば暗い時代、信心の、けれども、いや、信心の暗い時代ですよ、その信心の暗い時代、そこのところを信心の灯火というか、ね、光を求めての信心、それをいよいよ神徳を受けさせていただく力を身につけていく時であり、いよいよ改まることに磨くことに、一心と迷いない信心をさせていただくときである、そこのところが貫かれて、そこのところが動きがないと神様がご覧になったとき、初めて神様のご信用がいただける、そこには、ご神徳の世界、より第三段階の世界、この第三段階の世界というのは、これは、まあ、井上先生の、あり方をいただくとですね、おそらくはまだ自分でこれは自分で本当なもんだと思っておられましょうけれども、人はまだあれはこんなもんじゃないというふうに言う人がある、人たちのためにだけじゃないでしょうけれどもですね、まだ自分の身の、ね、間違いがないという確信と同時に、雑草である自覚というものをですね、いよいよ強めていかれる。それは哀楽の場合、私の場合でも同じことが言えれる、ね、これでもかこれでもかという神徳をですね、受けて、神徳による助かりというものをもっともっと大きな、いわゆる偉大なものにしていくということにです、心を定めて修行させていただかなければならない。そこにまた限りない、船にも車にも余裕詰めるほどの神徳を身に受けていくことができると思うのでございます。